これからは、2016年ベスト1映画はということでメンバーのベスト1を紹介していきたいと思います、
はい、
まあ誰からいきましょう。あゆみさんが、はい、ね、なんかちょっと読めるというか
それいろんな人に言われたんですよ、もう分かるみたいな、
ちょっと引っ張る必要もないかなというか、
うん、ああまあそうでしょうね、
なんか悲しいです、うん、
じゃあまああゆみさんからいきましょうか。
あ、ちなみに、はい、上半期のベストは何でしたか。
あ、エクスマキナ。
あゆみさんはエクスマキナ、は
いね、このポッドキャストでもね紹介しましたよね。
はい、
はい、
え、皆さんちなみにそれぞれ、
あ、その前、その前に言いましょう、自分の番の前に言いましょう。
はい、はい、
はい、エクスマキナでしたが、
がもう分かりますよ ね, ね、1位発表します、う
ん、はい、
シングストリート未来への歌
僕もシングストリーター隠れ、
あ、びっくりした僕もシングストリートベストワンって言うかと思った、
はいはい、隠れシングストリーターでした
っけ。隠れないで、
別に隠れてないじゃない
で、ね、いいですね、はい、うん、
もう大好きで
いや知ってますけどそれ多分ね、もう聞いてる人もみんな知ってると思うんで、
いやもうこれ以外にベストは考えられなかったですね。今年はもう迷わずシングストリートということで、
う
ん、
そうでしょうね、
直結でしたね、
うん、これベスト10とかも発表していいですかね、じゃあ。
あ、10は、はい、サイトの方で発表しましょう。
あ、
なるほど、
うん、あの1に区切って、
はい、
あの天の話をするとまだ長くなっちゃうんで、うん、
あ、
はいはい、ワンだけで、
なるほど、はい、分かりました。いや、なんかめっちゃシングストリートいらんとこで話したからどうしようかなって思ったんですけど、
まあね、実際自分のコーナーでもね話しましたしね、
うん、自分のコーナーで話してシネマトークでも話して、
う
ん、
あ、そうですね、
2人の帰り道でも話して、
あ、そうかそうか、
感じで、
うん、
まあね、
うん、
語り倒してるもんね、
うん、
で今日語ってないことを話そう、う
ん、まだあるんですかそんなこと
結局6回見たんですよね、シングストリート、
うん、
で発見したこと、ツイッターとかには書いたんですけど、多分ポッドキャストで、
うん、あ、音源では残ってない
ないことを話します、
うん、
はい、
お、
シングストリートは2人とも見てます
ね見てるって言うてるじゃない
このくだり何回やった
ね、あのね、聞いてる人もいい加減でお前何回同じこと言うねって思ってます
よ。私でもおばあちゃんみたいに同じこと何回も聞いちゃう癖があるんで、
でも新しいネタを発表する
とか、うん、そうそうそう、はい、ですね、シングストリートのテーマとして大きいものが一つ、ハッピーサットっていうのがあるじゃないですか、
はいはい、
これがですね、映画の中で色彩で表されてるんですよね、
うん、
赤と青で、
はいはいはい、
でもシングストリート最大の魅力は何かっていうと、うん、まあ、やっぱり F と M なんですよ、
うん
うん、その2つが最も優れていると、だから私がベスト1に挙げたぐらい好きっていうのももちろんあるんですけれども、
うん、F と M というのはファッションの F とミュージックの M、はい、ということですね、
はい
はい、
で赤と青っていうのが、うん、まあ、印象的なのを例に挙げると、う
ん、はい、
例えば、アパートですね、うん、あのドアが赤っぽいけどなんか布団かなんか分かんないですけどかけてあるのが青かったりとか、
うん、
あとバックトゥザフューチャー風の妄想のシーン
ありましたね、 あ、はいはいはい、
あそこのステージがもうほとんどドラムとかの色が全部赤と青だったりとか、
うんうんうんうん、
あと家売りに出されてますよみたいな看板とかも赤と青、
うん
う
んうんうん、なるほど、
うん、であとコナーがなんか悲しいシーンみたいなところで、うん、机に持たれるんですけれども、
うん、
そのコナーの机の上にある試験管みたいななんか立ててるんですけどそれが赤 で、うん、でその後にパッて右振り向いたらギターがあってそこは青になってるとか、あとラフィーナのルームメイトの服とかも赤と青だったりとかするんですよね。ほうほ
う、まあ、カラーコーディネートがもうびっしりされてるってことですね。
そうです、もうこれは絶対意図的にジョン・カーニーが赤と青を入れてるっていうのが分かります、
うん
うん、
でそれの一番目立つところというか印象的だったのが、
はいはい、
ラフィーナがアップのをコナーから作ってもらって聞きながらこう泣いて喜ぶシーンあったじゃないですか、
うん、
あそこでラフィーナは赤のリップを落とすんですね、
う
ん、で化粧を落としてるんですよ、
うん、
で泣くっていう、
はいはいはい、
涙と化粧落としみたいなのがあるんですよね、
うんうんうんうん、
それは、赤なんでハッピーなんですよね。
ああなるほどね、うん、
でその後のシーンで、コナーはあのデビットボーイみたいに学校に登校するんですけど、はいはい、その時は青のシャドウをつけてるんですよ、
うんうん、
でもそれはあのバクスター校長にお前そんなやめろやって言って落とされるじゃないですか、
うん、
流されるんですよ、うん、その化粧を、
うん、
でその時に泣くんですよコナーを、
うん、
で化粧落とすとコナーの涙 っていう、うん、また共通点があるんですね。
なるほどなるほど。
それは泡なんでサッとなんですよ。
なるほど。
でこれが対になってるんですよね。
まあですね。
うん、でその後、うん、この後ラフィーナがお互いの化粧を落とした素の状態で話すっていうシーンがあのハッピーサットを語るシーンなんですよね。
なるほど、
うん、メイクなしでお互いの、うん、でしかもその時の衣装がラフィーナが赤でコナーは制服やから青なんですよね、
うんうんうん、
っていうのがうわーってなってでしかもですよ、
うん、
その音楽もリンクしてて、
うん、
最初にコナーがラフィーナに出会った時に、
うん、
あのテイクオンミーの話をするって言ったじゃないですか、
はいはい
はい、あの時はラフィーナはちょっとデニムっぽいジャケットみたいなのを着てて、
うん、
で、青い服を着てるんですよね、
うんうんうん、
でその下にまあボーダーのカットソーみたいなの着てるんですけど、
うん、
実はそのボーダーのカットソーをそのハッピーサットの話するシーンでも着てるんですよ、
う
ん、でその上に今度はラフィーナが赤を着てるんですよね、
うん、
っていうことでその時に後ろにインストバージョンのテイクオンミーが流れると、
うん、
音楽でも衣装でも色でもつながってるみたいな、
うんうんうん、
すごくないですか、
うん
うん、すごいね
でラフィーナは悲しいから、うん、あのほとんど衣装が青なんですよ基本、
はいはいはいはい、
でも、
はい、
ラフィーナが唯一赤を着るシーンがそこのハッピーサットのシーンなんですよね。
なるほどね。
だからコナーと会って自分のことを話せる喜びみたいなのがあるからあそこは唯一赤なんです、
うんうんうん、
っていうすいませんなんか熱くてい
やいやいいですよ。
この赤と青のハッピーサットっていう話を、
うん、
私は皆さんにぜひ
したかったと、
はい、今レンタル始まってますからね。
ツアー限定
そうですね。
そうですね、う
ん、で2月にセルも出るんでもちろん買いますけど、
うん、
はい、ぜひそこら辺に注目しながら見ていただきたいなと。
セル版はなんか特典みたいなのあるんですか？
あ、そうですね、映像とか多分つい
てると思います。映像特典、
はい、
あとなんかそのフログみたいなの
ついてたりする。なんかね T シャツやったかな。
T シャツ、
はい、
T シャツ、
T シャツってそんないらんとか。
そうですよね、
あかんけど。
いやいやいや、でも作品に別に T シャツそんな、
うん、
ね、印象的に出てくるアイテムじゃないですよね、
うん、でなんかその
どっちか言ったらウサギのマスコットとかね。
あ、そうそうそう、
そんなんあった方が、
バッグとかの方が良かったな私。
バッグ、
バッグ、
うん、あのバッグ、トートバッグみたいな。
あ、レコードが入るとかね。
あ、そうですね、
あ、そうですね、
うん
うんうん、予約するところにもよるんですけど、
はい、
今ちょっとあるかわからないですが楽天とかやったらプレスシートが付いてるって書いてあったんですよね。
へ
え、
そういいじゃないですか。
そうそうそう、だからいいじゃないですか。でも高いんですよプレスがついてるやつは。なんか知らんけど、
うーん、
でタワレコもプレス付きのやつがあってそれ安かったんですけど、もう売れてしまってて私予約してなかったんで。
ああ、ダメダメじゃない
ですか。
何してるんですか
ねえ、らしくない。
シングストリーター失格でしょ。
失格ですね。
いや、なんかどんなやつがあるかなって、
ね、そんなきつい感
じなんかあるよあるよという間に予約が埋まってしまい、
ね、多分ローグワンに気を取られてたんですか。
あ、そうですね。
あ、そうかそうか、
それもあります。
そうですね、
うんうんうん、なんでもうシングストリート本当に何やろ、この2016年見た中で、
うん、
唯一見た瞬間にわーってなった唯一っていうか、まあ、エクスマキナも結構そういう感じだったんですけど、それよりもはるかに上回って、
うん、
なんかもう初見でわーってなる映画。
なるほど。
って感じですね、うんうんうん、結構自分の好きな映画生涯ベストなんぼとかに入るぐらい好きだと思いますね。
へえー、うん、そこまでですか。
うん、でも実はジョン・カーニーの中ではワンスの方が好きっていう
っていうね
それどないやねんっていうね。
でもワンスもね、いつか語ってほしいですね。
ああ、ワンスもね、いっぱい今日だからあのパンフレットでかすぎて持ってこれなかったんで、
うん、
ジョン・カーニーの今までの3作品のチラシを持ってきました。
おお、
あとで写真撮ってください。
そうですね、
わかりました。はい、
はい、すいません
っていう感じで、
はい、
う
ん、
はい、
というわけでシングストリートでした
やはり
やはりね、まあまあ、 あの予想の範疇を一歩も出ない
、ね、来年は予想されないようにしたいですね。
ああ、そうです、まあ無理でしょうね来年というか今年ね。
ああ、今年ね、うん、まだ年末感ある自分なので、
うんうん、ではお次はペップさんお願いします。
はい、はい、僕はですねパンフレットを持ってきましたが、僕もねやっぱりあのグッドバッドウェアドやってるじゃないですか、
はい、
だから1年間やっててグッドの作品12作品あるでしょ、
うん、
まあその中から、まあ、当然、
まあ、っていう、そうですね、
なりますよね、うん、まあ収録の加減で例えば年末ギリギリにもし見たとしたら、
うん、
それがポンと入ってくる可能性もあるんですけど、
うん、
まあ今年はそれもなかったんで、
うん、
今年のベストはこちらですね、
うん、お
ー、でで
ー、この世界の片隅にパンフレット持ってきましたが、
はい、
はい、
大絶賛でしたもんね。
まあそうですよね、うん、 まあもうこれに関してはね、もう本当に自分のコーナーでも喋りましたし、
うん、
追試ねポッドキャストの方でもね、
うんうん、
この世界の片隅にはやったんで、まあそちらも聞いていただけたらなと思うんですけど、ね、特に付け出すこともないんですけど、まああえて言うとすればですよ、
はい、
まあやっぱり原作と、先ほども話で出ましたけど、
うん、
原作とそれから映画ですよね、それの相互作用っていうのがやっぱり素晴らしいなと思うんですよね、うん、あの原作を出た当時にちゃんと読んでた人、
はい、
っていうのももちろんいらっしゃると思うんですよ、
うん、
で今ねこう映画になってこの世界の片隅にってね、うん、わーわー言われて、
うん、
いやいやいやもういつの話しとんねんというような方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、うんうん、でもやっぱり映画がきっかけで、
うん、
やっぱり原作にまだスポットが当たり、
うん、
どちらも徐々にね、うん、幸せな状況になりつつあるというところが僕は素晴らしいと思うんですよ。
そうですね、
だからあのいつ知ったとか、
うん、
あの前からそんなもん素晴らしいの分かっとるやんとか、うん、そういうことではなく、うん、もう知った時がその時やと思うんで、そのタイミングやと思うんで、う
ん、なんかすごい名言やな。
だから
その人それぞれですね、
うん、そうそうそう、
その映画との
関
わり方って
、うんうん、だからもうどこきっかけでもいいんで、
うん、
もう触れられたことが、まず知れたことが一番素晴らしかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、うん、まあ、作品の内容に関しては先ほども言いましたように、まあ、もう散々話をしてるんで、作品内容以外のことで話をするとしたら、うん、クラウドファンディングを、
あ、
はい、まあ、この映画はやってるんですよね、
はい、
でクラウドファンディングをやってる中でもやっぱり非常に幸せな帰結を迎えた作品やと思うんですよ、
うん、
まずこの作品はアニメ映画化を応援するという部分でクラウドファンディングが行われて、
うん、
応援した人が3374人、
うん、
金額にして3912万1920円、
すごい、
これが集まったわけですよ、
うん、
まあ、もちろんこれ制作費の一部ですよ、
うん、
ね、映画そんなあの安い値段で
うん、うん、
アニメ映画撮れるわけじゃないんで、
うん、
ただやはりこれも一つの大きな力になったっていうのはもう間違いない話なので、
うんうん、
まあ、これがまず一つ、
はい、
それから、映画が公開された後にもう一回クラウドファンディングが行われまして、これは海外上映を盛り上げるために片渕監督を現地に送り出そうというのがございまして、これ実は今もやってるんです。もうすぐ、もう時期終わるんです、
うん、
もうあと数時間で終わるんですが、もうこの配信されてる頃には終わる、
うん、
マジですか、
終わってるっていうことなんですけど、これがですね、僕がチェックした段階では3323人が応募がありまして、金額にして3202万2000円が集まっておりますと。
同じぐらいの数ってことです
か、うん、ほぼ、
ね、
ですね、
ですよね、
うん、まあ、700万ぐらい差はあるんですが、
うん、
これはですね、まあ本当に素晴らしい、
うん、
ことやと思うんですね、うん、まあ、金額の大小ということではなく、うん、気持ち、
うん、
そのクラウドファンディングをしたいという気持ちと、うん、それが作品に結びつくという意味において非常に幸せな関係性なんじゃないかなというふうに思うんですよ、うん、クラウドファンディングがなかったら、まあ、この作品が成立しなかったっていうようなね、事実も、
うん、
まあ、確かにあるはあるのかもしれないんですけれども、うん、これは僕は決して恥ではないと思うんですよ、
うん、
むしろこの作品に関わることができた、クラウドファンディングというものを通じてこの作品に関わることができたことが素晴らしいし、それ自体に喜びがあると思うんですよね、
うん、
むしろそういうクラウドファンディングじゃなくて一部の大きいお金で映画を作ろうとなったら、まあ、プロデューサー身勝手な意向なんかがもしですよ、左右されるようなことがあったら、
うん、
例えば鈴さんの声をやったノンさんはここに入らなかったかもしれないわけですよ、
うん、
それを考えたらこの形でベストやった、実はね、
それは可能性としてはかなり高いです ね、
うん、ね、あるじゃないですか。だからそれを考えると、
うん、
これは一番いい形だったんちゃうかなというふうに思うんですよ、
うん、
そういう意味でもこの作品は稀有な作品やと思うんですね。これだけ支持を集めるとやっぱりどうしてもこの作品に対していやいやそうかっていうようなアンチもやっぱ出てくるわけですよ。これはもうどうしたってしょうがない、カウンターっていうのはね、うん、どのものにもあり得る話なんで、
まあ
ね、
はい、
でまあ、そういった感想をお持ちの方もそれはもちろんいらっしゃるでしょうけれども、はい、本作の話でイデオロギー的な争いっていうのが起こること自体がもうそもそも滑稽なことだと思うんですよ、
うん、
この 本作を見ればじっくり味わえばおのずとそういうイデオロギー的な争いが起こること自体がものすごいもうアホみたいなことなんやなっていうのは この作品見たら分かると思うんですよね、
うん、
それがこの作品をネタにしてまたそういうイデオロギーみたいなことが起こってくるということ自体がね、僕はもう首をかしげざるを得へんし、うん、まあそんなもうそんなことはもうやめましょうよと、この作品しっかり見たらもう答えは出てるじゃないですかというふうに僕なんか思うんですけどね、
うん、
でそういう作品ってやっぱりなかなかないし、この作品は実は日本でしか生まれ得ない作品やったわけですよ、
うん、
お金の力とかそういうの関係なしに日本がこれまで築いてきた歴史の上に成り立った作品なので、うん、これ絶対日本でしかできなかった作品なんですよね、そうですね、そういう意味でもやっぱりこれはベストワンとオスに値する作品やと思うんですよね、
うん、
まあ、作品のクオリティももちろんです、声優陣の方皆さんも素晴らしかったですし、いろいろはしょられてる部分とかっていうのも原作で保管することもできます、
うん、
あと完全版がねまた上映されるんじゃないかというような話もありますんで、
長尺にして
ってことですね、そうです、そうです、うんうん、そういうのもありますんで、まあ、それもきっと盛り上がるでしょう、はい、ということでやっぱり2017年もまだまだね、
うん、
この世界の片隅には皆さんの劇場、近くの劇場でもかかることがあれば、
うん、
ぜひとも足運んでいただきたいなというふうに思ってますんで、はい、私のベストはこの世界の片隅にこちらをご紹介いたしました、
うん、はい、
はい、ありがとうございます。
公開規模も広がってるんでこれから見れる劇場も多分いっぱいありますよね。
そうなんですよ、徐々にね、
うん、
広がっていってるんで、うん、ひょっとしたら興行収入的にもね時間をかけてですけど、うん、ひょっとしたらまたどんどんどんどん上に上がってくる可能性もあるんで、うんうん、これはもう本当にこの映画を愛してる皆さんの勝利でもあるし、この映画をやっぱり心血注いで作り上げた制作陣、片渕綱雄監督はじめ制作陣の方々の勝利だと思いますよ、
うん、
素晴らしいと思います、
はい
はい、
というか今の話聞いてて強く思ったんですけど、
はいはい、
クラウドファンディングって大発明ですね、
うん、
な
んか、うん、
そうですよね、
なんか今までやったら、
うん、
この映画をこう応援したいって思っても、
はい、
その映画を見ることをでしか
そうですね、
応援がね、
う
ん、応援できなかったわけじゃないですか、はい、
そうです
けど、まあ時間的にねそれが、まあ、見たいけど許されへ
ん
っていうところをクラウドファインディングやったら、
うん、
まあ、お金でね直接的に貢献できるっていうのは、
うん
ね、
う
ん、素晴らしいですね、
うん、
お互いいいですよね、自分の好きな映画応援できるし、
うん、
その作る側も自分の作品に対してそんな決心してもらえたらありがたいことだし、
う
ん、
現実にまたそれが作るための原動力になるわけですからね、
うんうん、
金銭面でおいてもね、うんうんうん、それはもう素晴らしいと思いますよ、
うん
うん、はい、ではまこちん、
はい、
あ、ごめんなさい、僕上半期のベストワン言うの
言ってなかったですね、
はい、上半期のベストワンは僕は、海よりもまだ深くでした
、
はい、
はい、
そ
う
か、
うん、いやもちろん上位にはいますよ、
うんうん、
ベストでまたウェブの方でね3人のベストで発表したいと思いますけど、はい、上位にはいますけど、ワンは今回は今年はこちらですねということでした。じゃあまこちん、
僕の上半期は、
はい、
大地を受け継ぐ
でした ね、
はい、ドキュメンタリー映画なんですけれども、はい、
通年の1位は、
はい、今日紹介するのは、
うん、
ルーム、
はい、
ドゥエス、
ドゥエス、
ルーム、上半期なんですよ、ね、
うん、
公開、
うん、
まあ、見たのも上半期
ですけど、うん、
だから、だから実質2位です、ルームが、
あ、通年で1位は何ですか？
だから第一は受け継ぐです。
ああ、変わってないっていうことですか？
あ、変わってないです。
あ、変わってないんですね。
はい、
あ、1位は変わってないと。
1位は変わってないけど、
うん、
だから、あ、第一は受け継ぐです。
1位はね、
はい、
ややこしいな、
ややこしい、 ルームって言うから変わったんやと思って、
でもまあね、順位とか、
まあね、
合ってないようなもんでも、
いやいや、もちろんもちろん
あるじゃない
ですか、もちろんそうなんですけど、はい、この1位に置くということがメッセージになるわけですよ、
はい、そうですね、
うん、まこっちの1位はこれかと、
はい、
あゆみさんの1位はこれかというのが、
はい、
聞いてくださってる皆さんへのメッセージになるんで、
なんかもうつけれないですよね。
いや、そうですよ、
自分の好きな映画ってどれも好きじゃないですか。
そうですよ、
だからこう続けがたいというか、う
ん、もちろんもちろん、それを無理やりつけるのがいいんですよ、
うん
うんうん、こういうランキングっていうのはその別に優劣つけてるわけじゃないんで、
は
い、
そうですね、うん、
で、まあその6ヶ月前の収録かな、はい、
そうですね、
で第一を受け継ぐを紹介してしまったんで、
うん、
まあ、今日紹介したのはルームという、
そういうあれ、私シングストリートの話何回して
るの
そんな遠慮全然なかったわ、ごめんなさい、
さすがにでも1位の作品に全く触れないっていうのはちょっと不自然なんで、ちょっと触れといてくださいよ、さすがにルームの話もしてもらっていいんですけど、
そうですね、
はい、
まあ、第一を受け継ぐという作品は、
うん、
3.11 で被災した、
うん、
農家の人のお話をこう 撮っているドキュメンタリー映画なんですけ
ど、ドキュメンタリー言うてましたよね、
はい、
うん、なんで1位なんですか。
いや、まあその回の時にも話したんですけど、
はい、
ですか、その作品自体だけじゃなくて、うん、その作品にまつわる体験というか、
うん、
それをきっかけにして考えたこととかが僕あるんですよ、
うん、なるほど。
その思い出の方が、まあ、でかくて、
うんうんうんうん、その映画の作品単体の評価というよりも、その後二次的三次的に自分に起こってきたいろんな、その心理的な変化であったりとか、
はい、
その行動が変わってきたりとかっていうところが一番自分に影響を及ぼしたのが一番でかかった作品と。
そうですね、
そういうことですね。
っていうのは、まあ映画館の必要性であったり、
うん、
なぜまあドキュメンタリー映画が、
うん、
こう世にこう発信しなければならないのかとか、
うん、
はい、っていうところなんですけど、
うん、
はいはい、そういうことを考えたので、
ベストは第一を受け継ぐ、
はい、
ですけども、
けど
今回は2位のルーム、
まあ、はい、ルーム、はい、ルームも同じぐらい大好きな。
ルーム良かったですよね、
うん、
皆さん見ましたよね。
見
てます。
公開当時もわりかしヒットしてたと思うんですけれども、
うん、そうですね、
まあ、見てない人がいらっしゃると思うので、
はい、
あらすじを少し説明しておくと、
はい、
主人公はこう母と子供がね、
うん、
いるんですよ、
うん、
お母さん役はブリー・ラーソンが演じてて、
はい、
ブリー・ラーソンまだ若いですよね
若いですね、
若いですね、
はい、
で若いお母さんと5歳の息子、うん、ジャックがまあ主人公なんですけども、うんうんうん、映画が始まるとこのまあ2人の生活がこう映されていくんですけど、
ちょ
っと見ているとおやおやとちょっと違和感を感じていく、ジャックが男の子やのに髪がやったら長いぞとか、
うん、ああまあね、
体操を始めるんですけど、
うん、
なんでこんな狭い部屋の中で体操するんやとかいう違和感が徐々にこう膨らんでいって、
うん、
それなぜかというと、
は
い、まあ、監禁されてるってい う、ね、
うね、
ことが、まあ、分かるという作品です、
はい、
こちらの作品は原作がありまして、
うん、
エマ・ドナヒューっていう方の、
はい、
まあ、ベストセラー小説ですね、
はい、
ヘアっていうのが、はい、原作になってます、
はい、
でこれが上下巻に分かれてて、
はい、
上が、インサイドっていうタイトルがついてる、
はい、
で下巻はアウトサイドって、まあ、ついてる通り、
はい、
言うたらちょっとネタバレになってしまうかもしれないんですけど、
は
い、まあ、脱出できるわけですよ、
うん、
うん、
で映画も、その原作におそらく忠実に描いていて、
うんうん、
まあ、脱出のシーンがほぼ真ん中
あ
たりにあるという作品になってます、
はい、
で、公開当時よく意見で聞いたのが、
はい、
脱出をこうメインに考えてたというか、
うん、思ってたっていうことですね、
うん、
見る前にね、
見る前に思ってた人は、
うん、
後半のこの出てからの展開がまあ長いとか、
うんうんうん、
あれ必要なんとか、
そんなこと言ってる人いたんですか。
いましたよ、
そうなんですか。
います、います、
まあ、なんか サスペンスをこう期待してたのかな、
はい、そういうことですね、
っていうところとか、あと、まあ、監禁事件を、この小説が実際の監禁事件をこうモチーフにとか着想を得て、
はい、
こう書かれてるっていうところで、
うん、
その事件のこう描き方が甘いんじゃないかっていう意見も聞きました、
うん、
っていうのは、まあ、後半その犯人側のなんか裁判とか、
うん、
全く描かれないわけじゃないですか。
そうですね、
だから、まあ、そこが弱いのは、うん、まあ、いかがなもんなんですか、
うん、
みたいな意見もちらほら、
うん、
見たんですけれども、
はいはい、
僕はやっぱりそこがそのこの作品の肝ではないというか、
そうですね、
描きたいところはそこじゃないと思うんですよ、
うん、
監督とかは、
うん、そう思いますね、
はい
はい、
でそれは何なのかっていうと、
うん、
まあ、ちょっと結論になるんですけど、
はい、
まあ、世界に生まれることとか、
うん、
まあ、他者と交わることを描いている映画だと思うんです、
うん、
僕は。
ああ、なるほどね、はい、
まあ、部屋っていうのは、
うん、
まあ、メタファーですね。で子宮とか、
あ、
はいはい、事故とかをこう表現していて、
はい、
そこからこう出ていく物語だと僕は、
うん、
考えました、
うん、
で、まあ、そういう風にしてその作品を捉えると、
うん、
レニー・アブラハムソンっていう監督なんですけど、
はい、
その監督がそういったテーマについてどういう意識で考えてるかっていうことがこう分かってくると思うんですよね、
うん、
で監督がすごいなんかピュアで繊細な人やなって僕は勝手に思ったんですけども、
はい、
それが一番よく現れてるのはジャックがこう外に出て、
うんうん、
一番初めに見る景色が青空じゃないですか、
うん、そうですね。
青空ってまあちょっとステレオタイプ的な、うん、あの見方になってしまうんですけど、
うん、
まあ、美しいものじゃないですか、
うんうん、そうですね。
美しいものを初めて見たジャックの表情が恐怖の表情なんですよね。
そうでしたね。
だからその監督はこの世界に生まれることってすごいなんか怖いことなんだよというか、
うんうん、
いうふうに、うん、あのこの作品を描いてると思うんですよ、
うんうんうん、
っていうところにすごい、まあ、共感というか、あ、そうだよねっていう感じ、
うん、
その監督の考え方に親近感を得たというか、
うんうん、
っていうところでこう自分はグッときたんですよね。
なるほどね、
はい。で、もう一つ僕の好きなシーンがありまして、はい、それは後半に、うん、あのママですね、ブリーラーソンが逆に心を閉じこもっていっちゃうじゃないですか、
はい、そうです
ね、でその、まあ、閉じこもった心が回復傾向にある、シーンなんですけれども、
はい、うん、
ママが息子とその友達が庭で遊んでいるところをこう眺めていて、
うん、
部屋からこう庭の方に出ていくっていうシーンがあったと思うんですけど、うん、
はい、
覚えてますか？
はい、ありましたね。
そこも部屋からの脱出ですよね。
ああ、まあまあ、
っていうところで、あの、回復はしていってるんやなっていうのも分かるし、
うん、
あとおまけにですね、そこで印象的やったのは、うん、その窓を、
うん、
窓っていうかドアっていうかな、ドアをノックするんですよ、
はい、そうやったっけ、全然覚えてないよ。
ノックするんですけど、これって普通に考えたらめちゃくちゃ変じゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
その自分家でその中を移動するのにノックするっていうのも変やし、
うんうんうん、
第一こうノックって中か、外から中に入るときにするもんじゃないですか。
そうですね。
ブリーラーソン外から、中からごめんなさい、外に出るときにノックするって二重の意味でおかしいんですけれども、
うん、
先ほど言ったテーマをこう考えから考えると、
うん、
その自己から出ていくというか、その他者とこう関わるところがまさにそのドアですよね、
うん、なるほど。
だからそのノックは必要なんやなっていうところにも、
うんうんうん、
わすごいなというかグッときますよね。
なるほどね。
あ、自分で開けてるっていうのもいいですよね。
その
前半は
その
家、めっちゃネタバレですけど、うん、息子に、まあ、先に出させるというか、
うん、
開けたのはまあ息子じゃないですか、
うん、
だけど今度は自分の力で中から外へって感じですよね。
そうです。
それもいいですね、今考えると、
うん、まあ、あと、ね、先にやっぱり出てるのが息子だっていうところも、はい、まあ、そのシーンではちゃんと描かれてるわけですよね。そこに母親も息子に付き従うように一歩踏み出すというシーンっていうことですよね、うん、
で、まあ、ドアはすごい神経質に描かれてて、
うん、
その、まあ、前半の監禁シーンでは、
はい、
まあ、犯人がこうドアをこう乱暴に扱っているわけじゃないですか、
うん、そうですね。
その、まあ、
重い扉みたいな、
ね、対比にもなっていると
うん、
そうですね、
ところなんですよね、
うん、
はい、っていうところでなんかすごい心に残った映画なんです、
ルームだいぶ前に見たからなんかもう一回見直したいな、その話聞いたら。
このレニー・アブラハムソン監督ってフランクっていうね、
はい、
映画を撮ってて、フランクもこう殻に閉じこもっちゃう話じゃないですか、
うんうん、
だからちょっとそのルームにも共通するところがありそうで、
うん、
なんか監督のまあ興味関心がここにあるんやなっていうのも面白いなと思いました ね、
うん、
そうですね、うん、次どういう作品を描くんだろうっていうところにも
確かに気になりますね、
うん、注目したいと思ってます、
うん、そうですよね、うん、まあ、全世界多分注目の次回作になると思うんで、
うん、
まあ、楽しみですよね、
うん、
どこまでできてるか知りませんけれども、
うん、
はい、っていう感じです。
はい、
では次回のテーマを紹介したいと思います。
はい、
まあ、前回のお便りのおすすめの映画本が本はっていうテーマが結構好評やったじゃないですか。
そうですね、
うん、その時はこう小説とかが上がってこなかったと思うんですけど、
はい、
っていうか小説はなしでっていう縛り
を、いや小説はなしでじゃなくて原作はなしでしょ。
あ、原作はなしで、うん、
映画原作はなしにしますっていうことですね、はい、今回はじゃあそのなしにした映画原作
をはい
っていうことですか。
はい、
ああなるほど。じゃあおすすめの映画原作本
に
でいいですね、
はいはい、
めっちゃ迷うじゃないですか。そんな
まあそれだけでもむちゃくちゃありますからね。
うん、
今日の話で言うと、
はい、
この世界の片隅にみたいに 割と、原作に忠実に映画化してるっていう作品もあれば、うん、原作と映画が全然違うっていう場合もあるわけじゃないですか。でも原作も面白いよとかっていう話もありますよね。
じゃあそれって原作と映画両方見とかないとあかんってことですか。例えば本だけ、
いやいや、そのおすすめする人が別に知ってれば進む話なので、
例えばそのね、差をね、紹介してもら
ってもらってもいいし、あの、実は映画は見てないけども、うん、この原作がすごい好きなんですっていうことでもいいじゃないですか。
はい、まあね、
うん、おすすめの映画原作本、
まあ、確かにめっちゃありますね、
うん、めっちゃありますよ。それだけでも
めっちゃ多い。
漫画とかも
あり
ますもんね。
あ、漫画もありですか。うん、
じゃあそれで、
ありでいいですか。はい、漫画も、
漫画もありです、
はい、じゃあ、コミック小説何でもいいんですけど、
はい、
映画原作になった本でおすすめのものは何か、
はい、
ということですね。
はい、
はい、
了解です。
お願いします。
のこれも結構集まりそうですよね。
うん、集まると思います、
うん、はい。
映画の楽しみ方は自由だでは、お聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております。
以上、映画の楽しみ方自由だでした。